2020年11月23日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード73をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事などに関しまして5件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2020年11月16日 Google Search Central公式ポッドキャスト Search of the Record の新エピソードが公開されました。このエピソードではジョン・ミューラーさん、ゲイリーさん、マーティンさんのレギュラーメンバーの3人に加えてゲストとして、前回もゲストを呼んだんですけど2回目なんですけれども、今回のゲストはディベロッパープログラムズエンジニアのパスカルさんが参加しました。パスカルさんは2018年に Google に加わった新しいメンバー、まあマーティンさんも2018年なんで新しいというかどうかは別なんですけれども、パスカルさんはワードプレスのプラグインとかを開発したりするような開発チームに入ったというふうに認識してます。で2019年の12月の Google ワードプレスパブリッシャーズ東京というイベントがあったんですけど、その時にも参加されてたと思います。で、AMP のプラグインとかも携われてて、最近ですと WordPress 5.5 から Core の方で XML サイトマップを実装するという取り組みが Google も関わってやっているんですけど、その Google 側のコンタクトパーソンっていうか、まあ割とメインで入ってやってる方のようです。で、現在は AMP ストーリー、現在の名前は Web ストーリーズの方の WordPress 関連の開発とかそういったようなところを携われているようで、まあ自然な流れなんですけれども、ウェブストーリーズ関連の話をパスカルさんがいろいろこのポッドキャストでしていました。で、それからマーティンさんが先週に続いてインデックス関連の話で、今回は画像と AMP のインデックスの概要、仕組みについての話、結構掘り下げて話したりするようなところとか、で、そういったような話がありました。で、あとはマーティンさんがウェブストーリーを作成した話、マーティンさんはもうスクラッチでツールを使わずにしたっていうような話をしていて、で、そういう流れの中から、ゲイリーさんが Google の開発者向けのサイトのページというのは、実は HTML でもうスクラッチで作ってるっていう話があって、やっぱりそうなんだって私も思ったんですけど、そのツールみたいなものとか CMS を使うんじゃなくて、もうソースから HTML で作ってるそうです。そうじゃないかなと思ったんですけど、でもすごいなと思いました。で、あとは Web ストーリーの話の後に Google 検索セントラル関係の新しいプロダクト、特に Search Console のローンチなどについての舞台裏話から、ランキングの舞台裏話とかいうような話、そこからちょっとマーティンさんの話が脱線して、でまあ終わるっていうような感じで、今回もすごく面白くて楽しい感じで終わりました。よろしければぜひポッドキャストを聞いてみてください。あとトランスクリプトとかなんかも文字起こしされたやつをダウンロードしたりすることもできます。で、前々回からだと思うんですけれども、 YouTube の方でもこの Search of the Record に関してのポッドキャストを投稿するようになりました。いろいろやはり動きがあって、YouTube の方でもポッドキャストを扱うのがだんだん増えてきているようです。で、ここのニュースレターの方には含めてないんですけれども、先週 YouTube の方で音声、ポッドキャスト用の音声の広告に関してもベータプログラムがスタートしたというような発表もされています。で、続いてのニュースというのがちょうどまた YouTube に関連するところなんですけど、 YouTube Analytics で動画ソース参照元のレポートが追加されました。こちらは11月17日に クリエイターインサイダーチャンネルという YouTube のチャンネルで発表されたものなんですけれども、トラフィックソースについての情報をビデオアナリティクスレポートで参照できるようになったという話がありました。で、これは YouTube スタジオのアナリティクスのレポートに、視聴者がどこから訪問して運営するチャンネルのビデオを見たかのトラフィックソース情報が表示、追加表示されるようになったということで、トラフィックソースの種類としては通知、登録フィード、YouTube おすすめ、YouTube ホーム、次、チャンネルページ、その他というような形の項目で分かれて表示されるということです。で、それからその表示される指標にの右側に矢印アイコンで緑で上向きとグレーで下向きというアイコンが表示される場合があって、その場合はこれまでのパフォーマンス履歴と比較して良くなっているか悪くなっているかを示すサインだということで、でダッシュマークでそのアイコン、矢印アイコンがない場合もあるんですけど、その場合は十分なトラフィック履歴データがないことを示しているということです。私のチャンネルではちょっと見れなかったんですけど、その代わりアドバンストモードにすると、トラフィックソース別の主要指標として視聴者数、視聴時間、平均視聴時間、インプレッション、インプレッション CTR など詳細な指標が見れるようになりました。で、このニュースレターの方ではちょっと触れてないんですけど、やはり同様に先週発表されたんですけれども、 YouTube のチャンネルのアナリを Google アナリティクスに連携させて見る機能というのはもうこれから廃止になるということで、今はまだ見れるんですけれども、もう11月の17日から連携はできなくなったということで、もう新しく連携して見るようなことはできないということと、来年2021年の2月にはもう参照もできないという形になるということです。で、これからはもうすべて YouTube アナリティクスの方で見てくださいというような形に変更になっております。続きまして、2020年11月17日、こちらも同じ日ですけれども、 Google Search Central の公式 YouTube アカウントが2つ新しいサーチコンソールの機能を発表しました。で、一つはリンク否認ツール、ディサバーリンクツールで、こちらは新しいサーチコンソールインターフェースに移行したということで、こちらご存知の方も多いかと思うんですけど、サーチコンソールは2018年にインターフェースを一新しました。それで順次いろいろ新しい機能を移行して使えるようになってきてるんですけど、一部のツールに関しては以前のツールのまま移行していなかったものもあって、現在もまだ残っているものもあります。で、そういった中でリンク否認ツールもそうだったんですけれども、今回サーチコンソールの方に移行しまして、でインターフェースも改善されて、あとはディサバーファイルをテキストファイルとしてダウンロードできるようになったということと、それから更新ファイルのエラーレポートは10個までという制限がこれまではあったみたいなんですけれど、その制限がなくなったというような特徴があります。で、もう一点新しい発表としては、古いコンテンツの削除ツールの更新も行われたということで、こちらもインターフェースに関しての改善という形で、より直感的に使えるように変更されたということです。これも YouTube の、ごめんなさい、Twitter の方でツイートで発表となっております。で、それから続いてなんですけど、2020年11月19日、Google Search Central 公式 YouTube チャンネルが Ask Google Bot シリーズの新エピソードとして、レンダリング&クロールバジェットを公開しました。で、これまず、これまでは Ask Google Webmasters だったんですけど、 Ask Webmasters かどちらかだったんですけれども、名前が変わりまして、まあ、これ Search Central に名前が変わったというところで、 Ask Google Bot のシリーズに名称が変更になりまして、で、新シリーズとしていつものようにジョン・ミューラーさんの方から説明で、今回のエピソードに関してはクロールバジェット関連 の話です。で、まあ、クロールバジェットに関しては気にするサイト運営者の方も多いんですけど、基本的には本当に大きなサイトで、クローラーの訪問とかなんかを気にする必要があるようなところっていうのを、例外的なところを除いては、まあ、通常のサイトの場合はそんなに気にしなくてもいいよというような話も含めて説明がありました。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。